谷口徹のクミラジ。
どうもこんにちは、
谷口です。
徹です。
さあ今日も始まりました、谷口のクミラジェン第9回。
この番組は番組内コーナークミラジェンと、
部長層ボルトの合体、アニメタイトルからオタクの新トレンドまで新しい用語を取り上げ、または勝手に作成し、
クミラジ流オリジナル辞書を作成する25分です。
誰か助けてください。トールがグロッキーです。この中にお医者様はおりませんか？はい、ということで大丈夫ですか、トールさん？
ちょっとですね、今日オールだけなんですよね。
みたいですね。はい、はい、なんかちょっと予定外のオールだったみたい
で、かなり予定外でございました。時を見ながらまあいっかと思っちゃったね。
ああ、まあね、
ちょっと楽しかったんだよね。
まあちょっともう始発は動いてるけど、まあいっか、ちょっともうちょっと、もうちょっとみたいな感じでね、
普通に5時店出て帰ってきて寝たんですけど、やっぱり起きたのが数時間前なんで、やっぱぼんやりしてますよね。
ぼんやりしてますか。
はい、でオープニングトークなんだっけ。
僕がね、まだね、実はですね、前にほらトラドラとか話した時に DVD を最近借りるようになったと。
はいはいはい、
改めて見直すという形で、まあ、やっぱり注目作多くて見切れなくなったりとか、途中で見なくなっちゃったりとかするものとか多いじゃないですか。
うん、まああるよ ね、コンテンツ多いからな。
そうそうそうそう、はい、だからね、それを見直すためにね、改めて DVD をレンタルしてじっくり見ようと、そういう形で今、まあ、週にね 2,3 本ぐらいのペースで。
おー、それ結構借りてるな。
借りてんだよ。
今オンエアされてるアニメも見てね。
それがさ、前の期、前期さ、結構本数が少なかったじゃん。
そうだね、あ、そっか、じゃあ本数が少なかった頃に始めちゃって、
そうそうそうそう、
今アップアップだよ、
ね、
みたいな。
バレた。そう、調子に乗ってね、買いまくったらね、はい、借りまくってたらね、なんかさ、やっぱそっちも見なきゃいけないし、だんだんだんだんこうね、徐々にこう、せっかく返しに行くからついでに借りちゃうじゃないですか。
そうだよね。
そうやってる間にね、まあいろいろと
借りて。今何見てるの主に？今、ね、トラドラ以外。
もうトラドラは見終わったけど。
見終わった。おお、おめでとう。
今ね、図書館戦争の、一巻を借りてまいりました。
あ、本当？じゃああれ、そしてちょっと詳しくいろいろ後から聞こうか。
あ、そうだね。
はい、というわけで、
それでは谷口のクミラジェン第9回。
今回もおたおたな用語をご紹介するってばよ。
ネットの海に現れた新感覚介入型ウェブラジオ、谷口徹のクミラジ。
改めまして、谷口です。
徹です。
はい、ということでね、まあちょっと、
なんか図書館戦争ね、はい、見てくれてるって、
はい、
いや、ちょっと取り出しちゃったよ、
取り出してるね、
ブルーレイボックスだよ、ね、
もうついに初見ですけどもね、
ライブラリーを、いやー、これはですね、僕がもう本当に、なんだろうな、アニメ界とお仕事を始めて、うん、たくさんアニメを見るようになってね、
うん、
一番好きな作品なんですよ、実は。
そうなんですか。
そのぐらい思い入れがある作品なんで、
すごいね、なんかね、
本当に見ていただきたい、
うん、
今こそね、
今こそね、今こそですよね、まさに、うん、むしろこれを、そのあれが起きる前にね、スタートしていたっていうことはちょっと衝撃的ではありますしね。
まあ、原作ももっと前ですからね。すごい、有川さんは。
なんかね、すごい、確かにね、まあ、パッと聞きとんでもなんだけど、
うん、
ああ、もしかしたらあるかもって、今、危機感を。
まあね、武力干渉はね、とんでもだよね。
とんでもだけど、でもまあ、なんか、発展しすぎるならそこまであるんじゃねっていうぐらい、周りが大げさですからね。いや、
あるある。だって第二次大戦の時だって、うん、何が最初からね、まあ、規制され始めたかって、まずエロなんだから。
だよね、
エロから始まってだんだん言論統制が始まってったっていうことだから、油断ならないんですよ。
油断ならないですよ
ね。本当、7月怖いですな。
恐ろしいですね。
はい、
はい、というわけでスタートいたしました、クミラジェン。
お、温度差激しいよ。クミラジェンでは、毎回一つのお題の用語を取り上げていきますね。まだ酔っ払ってますね。
酔っ払ってますね。そうですね。まあ、トールさん、ちょっと、まあ、酔っ払ってるからね、多分当てにしてないけど、クミラジェン持ってきてます？
あ、持って来てきてたんですけど、ちょっと朝方ね、ゲロゲロゲロって吐いちゃいまして、
え、ちょっと
一周放ってるんでゴミ箱に捨てました。
あー、それは確かにね、俺も触りたくねえや。どこまで異次元に飛んでくんですかね、このクミラジェンは。はい、というわけで今回のお題はアニソン。
お、これは谷口くんの得意分野じゃありませんか。
もう基本的ですよね、なんというか、うん、ただしね、基本的ではありますけども、なんかよくよく考えてみると、アニソンっていうフレーズって一体いつから生み出されたんでしょうねっていう。
ああ、どうなんだろう、もう8、いや90年代くらいからじゃないかな。
そうだよね、やっぱりその第二次ブームの頃 ですよね、あのスレイヤーズあたりから火がついて、
ま
あ、
林原めぐみさんはやっぱり功績はでかいですよね、
うん、やっぱりオリコンにランクインし始めた頃あたりからやっぱりアニソンっていうのが出てきたのかなと思うんですけども、うん、でも厳密にアニソンってよくわからないですよね、定義が。
いや僕どうなんだろう、やっぱりさ、うん、本当にアニソンコアのファンの人って、
うん、
タイアップのアニソンとか認めないよね多分。
なんかさ、ね、
ワンピースとか、
うんうんうん、
そのブリーチとか鋼の錬金術師のオープニングテーマ主題歌集とかってさ、
う
ん、あれアニソンって言われたらちょっとカチンとこない
ソニーミュージックの得意技ですね。
そう、僕なんかもうめんどくさいファンなんで、うん、
あ、めんどくさいですね。
アニソンはみたいな、 J-POP じゃねえかよみたいなさ
あ、わかるわかる。あの先日ですね、あのフローっていうあのコードギアスのオープニングとか歌ってた、あと、
はい、
あのエウレカセブンとかね、
うん、
のオープニング歌ってたアーティストいるじゃないですか、
ええ、
あの人たちがねアニソンベストアルバムみたいなの出したんですよ。
へえ、うん、好感持てるな
って思ったらね、
はい、
なんかね途中のラインナップに、ね、3分の1の純情な感情って入ってまして、
それはどの
ルローニケンシンの、まあ、オープニングだったシャムシェイドというアーティストの曲の、はいは
い、
を以前カバーしたんですね、
はいはい、
そのカバー曲がアニソンベストに入ってるんですけど、
うん、
あのカバーした、確かに前アニソンだったけど、これカバーしたのはアニソンじゃなくねっていう部分ちょっと入ってたりとかね、
タイアップ曲をカバーされてもみたいなさ
そう、うん、それがアニソンベストですっていう風に出てくるとあれとか思ったりね、
うん、まあ、ちょっとなんかやっぱりコアなところをね理解してほしいかなって思っちゃったりしますよね、
うん、思っちゃったりしますよね。やっぱりそういう点ではね、まあ、まあいい曲ももちろんあるけれども、
うん、
その辺、まあ、某ソニーミュージック系ですかね、
はい、
と呼ばれてるようなタイプは、うん、やっぱりあんまりアニソンって思われてなかったりとかね、
まあ、逆に売り方がやっぱ違うんでしょうね、
うん、
購買層もやっぱり夕方5時とかさ、
うん
うん、夕方7時からやるから、
うん
うん、別にその声優さん歌ってなかってもいいわけさ、多分
そうなんですよね、
うん、橋本美紀歌ってなくてもいいわけよね、うん、だからまあその深夜アニメだと、まあ、ノイタミナは別として、
うん、
やっぱりあの、うん、声優さんとかさ、
うん、
アニソンであの売れてる人を使っていただきたいですよね。
そうですよね、うん、やっぱりなんか最近その肝心のアニメソングの方が結構入れ替わり立ち替わりというかね、真のなんだろう、こうアニメソング主体で歌ってますみたいなシンガーさんっていうのが徐々に少なくなってきてるかなっていう部分はありますよね。
どうなんですかね、まあ、そこまで追いかけてないので、うん、僕なんかあんまりそんな減ってるなっていう実感はありませんが、
うんうんうん、
まあでもね、アニソン SP とかで、
そうですね、
やっとね、あのテレビ業界もちょっとずつではありますが、
まあ
ね、うん、まあ、取り上げてくれてはいるので、
来ましたしね、
う
ん、
まあ、この先、まあ、民放はキー局は無理だろうな
まあ徐々にねアニソンというのもいろいろと、まあ間口も広がったりとかね、逆になんだろう、あの例えばなんかのアニメのタイアップがついていなくても、こうアニソンをし、アニメとかに興味がある人たちが全員知ってるような曲ならなんかアニソンの枠に入っちゃったりとかね、そういうのがあの私ライブとかに出てまして、
はい、
結構そういう流れが出てきてね、あのボーカロイド曲とか、
はい、
まあ、ボーカロイドって実際のところ初音ミクが歌っているとかそういう点を除けば全くアニメのタイアップとかついてないわけなんですけども、
うん、
そういう曲もまあ徐々に、まあ、アニソンとして認められつつあると。
まあそのなんだろうな、アニソンを主食にしている人たちが買っている歌であれば、
うん、
まあ一応くくりにはできるんじゃないのかね。
そうなんですよね、うん、だんだんそういうくくりになってきて、僕って実はね、あの意外とその普通は認められないようなアニソンって好きな人だったんですよ。割と前から J-POP も聞くし、
はい、
ハガレンの曲とかね結構いい曲も多かったし、
はい、
その辺もよく聞いてたし、まあ、ちょっと最近あんま聞いてないんだけど、
うん、
やっぱり、まあ、あのこちらの図書館戦争のね、あの
、うん、
まあ、オープニングやエンディングなんかはどちらかといえば完全に、まあ、J-POP、
そうですね、ただ、まあ、はい、その J-POP でバリバリ売れてる人をその何、うん、視聴率目当てで引っ張ってきたっていうよりかはやっぱり作品に合うっていうか、
うん、
そのまだまだ売れてない人をね使うっていう意味
で、
まあ、それ好感持てるよね、
うん
うん、僕はそっちはそっちはちょっと区別化したいなと思うけど、
うん
うん、だから、花咲くイロハとかでもさ、ナノリップスとかすごいいいじゃないですか、
あ
れも、うんうん、僕インディーズが大好きなの で、
そうですよ、ね、
インディーズで活躍してて、例えばあのノイタミナのいつだってとかさ、
うん、
大輔さんとかすごいいいじゃないですか、八王子とかでライブ活動しててとかっ て、 って、
うん、インディーズの方々もね、そ
う、ああいうのは理解したいと思うよね、
うん、
あそこからあのメジャーになっていけば全然ね、あの ビッグスターだって、
そうですね、
すごいめあの売れたっていう話じゃないですか。
うん、まあそんなわけでいろいろなくくりのあるアニソンなんですけども、
うん、
まあやっぱりあの古い人間の私としてはね、
はい、
アニメソングって何がいいんだろうっていうのをね、まあ、昔からちょっとずっと考えてたんですよ。結局アニソンってなんで何で一体どんなものが魅力あるものなのかなっていう風に、まあ、今回はちょっとライブの観点から見てみようかなと思っていたんですけども、
おそれは一体どういうあの解説になりますかね。
はい、あの僕が思っているアニソンっていうのはね、うん、非常に分かりやすいんですね。
おお、はいはい、
うん、まあ以前の林原さんの功績からに始まり、いろいろなアニメソングとか、まあ、アニメタイアップソングとか売れているものが出てきたんですけども、まあ、林原さんの曲ってね本当分かりやすいんですよ。もうなんていうか思っていることをダイレクトにそのまま歌詞にされているので、
はい、
まあ、生きることとかね、大変なことあるけど辛くても生きていくとか、そういうことがしっかりと歌詞にされているので、
はい、
もうダイレクトに伝わってきて、
うん、
なんていうかもうその辺の部分とかすごい共感できる部分とかが強くなっていくんですね。
ああ、うん、そうですね。
やっぱりなんだろう、
確かに、
うん、歌っていろいろな手法があって、まあ、それとなくぼかした表現にするとか、こう詩的な表現にするとかっていうのも作戦ではあるけども、アニメソングってすごいはっきりと伝わってくるし、まあ、ものすごい極端な話、もっともっと遡っていくと結局飛べガンダムとか燃え上がれ燃え上がれとかしちゃうわけじゃないですか、
うん、いやでもね、そういうこと言えば今だってね、
あそうそうそう、
スイートプリキュアーっていう話で、ね、
そうそうそうそうそう、
あのプリキュアーっていう感じでもう、ね、もろに言ってるアニメもありますから、ね、うん、全然まだまだ健在じゃないですか。
そうですね、以前あの某ジャムプロジェクト、あるいはあのドラゴンボールで有名な影山博信さんがおっしゃっていたらしいんですけども、
はい、うん、
アニメソングっていうのはそのアニメのキャラクター主人公なり、
うん、はい、
まあ、メインのロボとかヒーローとかなりの名前が入っていてアニソンなんだっていう風に、
うん、おー、なかなか
そういう定義を
ハードルが高いですけど、うん、うんうん、なるほどね、
あーとは、まあ、確かに思うんですよね。まあ、うん、ちょっと考え方は古臭いかなと、まあ、失礼ながら思っちゃったこともあるけども、
図書館戦争純情ロマンチカロマンチカ
ごめん、さすがにそれちょっとどうかと思うわ。
まあまあ適材適所ということで、
そうですね、まあ適材適所なんだけれども、
うん、
まあでもアニソンライブとか行って実際にほら、まあガンダムとか歌われると、
うん、
みんなね燃え上がれ燃え上がれって一緒にこうわーってやってたりとか、
うん、
まあね、例えば愛の手が混ざってきたりとかすればね、
うん、
イエーとか言ってみたりとか、
はい、
まああるいはまあはいはいって言ってみたりとかね、するわけじゃないですか、
うん、
そういう部分も非常にアニメソングがなぜ今アニソンライブなんていうあのジャンルが出てきてきているのかなって思った結果、
はい、
やっぱそういう分かりやすさ、一瞬にしてものを理解できるところっていうのはアニソンのすごい魅力なんじゃないかなと思いますね。
うん、
なんていうかあのアニソンライブでなんか稀にまあいらっしゃるんですけども、なんかこうここのこういうこの歌詞がとても素敵なんです
はいはいはい、ああいろいろ語って
語ってバラードソングに入る方とか、まあ、いらっしゃる、まあ、当然いらっしゃるし、それライブとしては当然の姿だと思うんだけども、うん、
はい、
これね、まあ、あの申し訳ないんだけれども、
うん、
聞いてる側ね途中では分からなくなっちゃうんですよ。歌詞ってあのすごい浸れる歌詞で、改めて見直すとはいい歌詞なんだなって思うかもしれないけど、うん、
はい、
その時その場のライブの状態で改めてこう歌詞に聞き入ってるとなんか浮いてるんですね。こうやって目して黙って聞いてると、うん、まあ理解できるんだけど、
はい、
でもそれだとなんかライブっぽくなくなっちゃうんですよ。ライブ感がなくなってしまう。なのでそういう部分をすごい徹底的に集約して分かりやすくして、燃えろとか生きろとか立ち上がれとか、
はい、
それだけに徹底的に集約することでみんなはこう手を動かしたりとかジャンプしたりとか、
うん、
そういう余裕が出てくる、はい、はい、はいだけに集約することで動きが出てくる、
うん、
こういう部分がまあオタゲーとかをね、
はい、
オタゲー打つだけで楽しいとかいう人もいらっしゃるわけで、
うん、
そういうものを生み出すためのソースとしてはアニメソングの分かりやすさっていうのはすごい大きいんじゃないかなと感じたわけなんですよ。
まあでもあれあの楽しみ方としては、
うん、
いやでもじっくり聞いてもいいよね。
あ、もちろんそれもいいとは思いますよ、
うんう で結局、うん、あの乗れる乗ろうっていうのは、まあ、出演者も楽しいっていうのはあるけど、
うんうんうん、
究極的には僕は観客が自分の快感のためにねお互いやってるっていうところに尽きると思うので、うん、
ですよね、
うん、だまあ全然人それぞれ楽しみ方があって僕はいいと思うし、
うんうん、そう、そのねだから楽しみ方という部分でまあ比較的その分かりやすさというかあのまあちょっと言い方はおかしいかもしれないけども、もう素直にストレートにライブ感っていう部分、そのみんなの一体感っていう部分を持ちたいっていう人たちがやっぱ必然、自然とライブに集まってくるようになって、そう考え、そういう時にみんなでこうただ一斉に動きをだつけてみんなで乗ってっていう風なものを味わえるっていうものはアニメソングとしアニメソングがまあ選ばれやすかった。アニソンとか盛り上がる曲とか、まあアイドルソングとかも結構ありますけどもね。
うん、あとはまあファンの土壌だね、やっぱり。
うん、
あのアニソンっぽい曲を歌ってるインディーズの人のライブとかも僕行くんですよ。行くんだけどやっぱりねファンの人が揺れたりとか、
うん、
あとはまあこう手をかざしてこうゆらゆらしてるっていうぐらいが関の山なんですよ。
ああ、
やっぱそこでふーほほーとかヘイヘイヘイとは言えない。
言えないか、
うん、曲がいくらアニソンっぽくても。だからそれを許してくれているそのファンの心意気というかね、うん、
あ、
うん、
なるほどね、
なんだこいつっていうのはあんまないじゃないですか。
ないですね、うん、むしろやってください、どんどんどんどん手挙げてくださいっていう感じになりますね、うんうん、
だからまあそれは本当にファンと出演者が作ってきた土壌だから、
うん、
まあアニソンだからっていうのももちろんあるけれども、うん、やっぱり相互作用が大きいと思う。
あー、なるほどね。そういう部分では確かにすごい、なんでしょうね、まあ一般のライブでももちろんあるけれども、そういうアニメソングライブですごいみんなが一体になる感じ、
うん、
という部分っていうのが本当に強いなと感じまして、あーなんか今後もやっぱりアニソンライブいいなとか思っちゃったりとか
結局はそこに行き着くということで、う
ん、やっぱりね、
う
ん、まあ、定義はよく分からんけど、
はい、
まあ、俺がね、うん、好きだと思ったらそれはそれで、もちろんアニメのタイアップがついていても、まあ、ちょっと微妙に外れていてもね、
はい、
うん、まあ、俺がいいなって思ったら、まあ、アニソンだってことにしちゃえと、
うん、なるほど、
まあ、
はい、
自由定義ですね、
はい、いいと思います、
はい、はい、ということで皆さんこれからもアニソンをめでていきましょう。以上、谷口の奥美ラジエンでした。
いやー、これからもね幅広くアニソンは聴いていきたいと思いますね。
今こそ我々に介入せよ、谷口徹のクミラジ
組み立てコーナー。
さあ、組み立てコーナーです。
はい、ちょっとグロッキーが残っているけれども、今回は脳内家族計画。
脳内家族計画とは、二次元キャラとの結婚や兄弟生活、憧れの家族設定を送ってもらい、一緒にニヤニヤと妄想を膨らませるだけのコーナーでございます。
だけのがつきましたね。
はい、今日は早速お便りが取れてますよ。
はい、
そうですね、組ラジネーム小林念座さん、
ありがとうございます。
はい、パパン
パパン、
どう見ても筋肉しか鎧のない格ゲー界の半裸のおっさん。
あ
うん、ママン、
ママン、
どう見ても防御力とかありそうにないファンタジー世界のビキニ鎧戦士。
あー、うん、いっぱいいるね。
ムービーの前評判が異常に高かった某ゲームの天使の人、
エンジェルの人。あ、
なるほど。これ解説ありますよ。
あ、どういうことですか。
そんな装備で大丈夫かっていうセリフは、両親のあまりの屈強さに思わず口をついて出たセリフなのではないかと妄想します。息子の人天使じゃなかったとか、そういう設定は妄想なので気にしちゃダメと。
ああ、大丈夫です大丈夫です。今までもそんな設定は全然妄想、もう妄想の世界ですから、みんな気にしてなかったよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
うん、
まあ、いますよね。まあ、パッとこの表現をされただけでも、多分まあ皆さん、リスナーの皆さんや我々の脳内にも 2,3 人ぐらいはキャラ候補が出てくるんじゃないかと思うんですけども。
いやー、だってザンギエフでしたっけ。
あ、いたいたいた。
あ、
うん、あいつね、まあ、いくらねレスラーだからって、
はい、
なんで戦いなのになんで反乱なのみたいなね。
うん、なんかこういろいろさ、燃やされたりするじゃないですか、
うんうん、
燃やされたりとかして、あと、まあ、どのゲームだったか忘れたけど、
うん、
服とかがね、
うん、
破損するじゃないですか。
あるねあるね、
うんうん、服とか破損してるのに、
うん、
肌は何も破損していないっていうね。
ああ、
すげえ
すげえみたいなね。あれはすごいですよね。
きっとあれなんですよ、
うん、
極 強化スーツ、肌色の強化スーツの上に
うん、うん、
あの露出度の高い鎧をつけて、
ああなるほどなるほど、
だから
あ、じゃあ割と恥ずかしくないんだ、
うん、恥ずかしくないんですよ
あ、女性の方々もあれは実は恥ずかしくないんですね、うん、
へそに見えるけどあれはへそ の, あの形をしたギミックなんです。
ギミックなんですか、
うん、
実はなんかへそから何かこう技が出たりとかする可能性もあるわけですね。
そうですね、カバビーみたいな、
あー強えなそれということで実はですね、あのこのゲームやってきましたよ、某ゲーム。
あ、
う
ん、はい、エルシャダイ。
エルシャダイ。はい。いやー、面白かったね。
あ、面白かったか、うん。あれって国内メーカー作ってるんだね。びっくりしたよ、僕。
そうなんですよ。まあ、完全に海外意識してるっぽいけどね。
ぱっと見、洋芸だろうと思ったけど。
そうそうそうそう。
違うんだね、あれね。
違うんだよ。あのなんかね、おしゃれ感みたいな部分。
うん。
あのなんか、変なおしゃれさ。こう、明らかに日本ではこれかっこいいとは言わないだろうみたいな感じのおしゃれさと、ゲームとしてのかっこよさ、
はい、
こう操作感とかプレイの面白さ、
うん、
っていうところがねすごいうまくマッチしてて面白かった。
プレス3持ってるからどうしようかな
やってみる、
うん、
あのね、あのゲームもね、
うん、
服が破損するんだ。
あ、服破損する、
破損する、破損する、はい、しかもなんか軽く全裸っぽくなったりとかして、
うん、
どう考えてもこれ、あのどう考えてもこれ不条理の方々にいろいろ想像させるためにいろいろ考えただろう。
ワクワク、
うん、いいの服、三木慎一郎さんだしね。
いや
ー、もう
素晴らしい、
服が剥がれて全裸になって全裸の状態でやられると倒れて、
うん、
でコンティニューをして、あの、うん、なんかコンティニューボタン連打でコンティするんだけど、
はいはい、
コンティすると大丈夫だ問題ないって言って戻ってくる。
うわーやべ、超きて
完全に狙ってるだろうって感じなんですけども、
うん、
そんなわけで、まあ、もちろんゲームも面白いんで女性の皆さん、はい、あのちょっとおすすめですよあれ
ね。プレステ3持ってる竹谷さんとかね、
はい、あ、そうですね、ぜひやってみてください。
はい、
というわけで組み立てコーナーでした。
これからも皆さんの介入をお待ちしております。
谷口徹のくみらじ。
お付き合いいただきました、谷口のくみらじ園第9回
エンディングのお時間です。
はい、ということで、いやー、なんかちょっと元気出てきた。まあグロッキーだったけども、
いや、あのなんだろうね、うん、あのやっぱりその体の中のね、
うん、
リズムはねやっぱりまだ、ね、寝起きです
まあなんかちょっと狂ってるかなっていう感じはするけどもね、はい、まだまだぜひぜひ、まあ、もうまだエンディングですからね、
はい、
小野さんにもぜひ頑張っていただきたいなと思いつつですね、うん、まあ今日アニソンについて話したんですけども、
はい、
いやー、実はですね、またアニソンライブ出演が決定いたしまして、
お、
まあこれについてはあの告知の方で言わせていただきますけれども、
うん、
あのね、もうなんかね、なんでだろうね、僕がやっぱりあの身内の感覚というかアニソンライブとかに主体で行くようになったからなのかな、
はい、
なんかね、だんだんだんだんレベル上がってきてる気がするんだよね。
それは出演者の、
出演者の、
うん、
まあ、あとはなんだろう、そのイベント全体の盛り上がり方とか、
うん、はい、
そういうのもだんだんだんだん進歩してきてる気がするんですよ。はい、なのでね、まあ、もしあの、まあ、先日、まあ、AID というチャリティーライブにも出させていただきましたし、
うん、
まあ、その後もね、あの某ラジオの、ね、ビッグタイムのライブにも出させていただきましたけれどもね、はい、
うん、
もうね、なんかこの後もなんかライブ、アニソンライブっていう形で一つのジャンルとして確立してくんないかななんてね、ちょっと、
あ、まあでも確立はするんじゃないの、
うん、
だあとはそのビジネスになるかっていう、
そうなんだよね、
出演している人が低収入を持てるかってことだよね、
ですよね、
うんうん、
まだまだその辺としてはやっぱりライブハウス、小さいライブハウスの、まあ、ちっちゃいイベントって感じなので難しいかもしれないけどね、
うん、
なんかまあニコ動とか中心で結構大規模なイベントとかにもなってるみたいだしね、
うん、
はい、今後に期待したいと思います、
はい、
では告知いきましょうか。
アニメ界のお試しというネットラジオ番組でやってますね、録音と編集ですね、
はい、
毎週月曜深夜更新予定ですよと、
はい、
あとですね、まあ、結構あの新人声優さんたちと、
うん、
絡んでですね、
絡んで
自主制作のラジオをやることになりまして、
お、
昨日収録をしてきました。 私も少し出演してますので、ブログで、ね、リンクとかありますので、うん、ぜひ聞いていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。そして谷口はですね、
はい、
アニフェス2011、上半期オールスター祭り、日にち2011年6月4日土曜日、会場六本木アライブ、会場14時45分、開演15時ということで、
はい、
料金は2000円プラスワンドリンクと、若干、まあ、いつもよりは高くなってるんですけども、
はい、
こちらのイベントで、谷口がまさかのトリを務めることになりました。
な
んてかですね、まあ、いろんなニコ動のアーティストさんとかも、はい、男性のすごい方とかいらっしゃって、なんかね、後ろの方に男をぐるっと固めたイベントとしては非常にギャンブルじゃないかって思えるような、
うん、
はい、オールスターとなっております。
はい、
前半は女性ばっかり、後半は男性ばっかりという形でね、
うん、
はい、まあ、不思議なノリが楽しめると思いますので、皆様ぜひ来てください。
ぜひメール予約してください。
はい、そんなメールやお便りのやコーナーへの投稿はこちら、
はい、宛先はくみレディオアットマーク gmail.com、 くみレディオアットマーク gmail.com です。
くみラジンへのご意見、または取り上げてほしい新用語なども募集しております。
楽曲提供はオープニング和田貴文さん、エンディング服部明憲さん、
はい、ジングルはオーダーメイドでゴーさん、
いつもお世話になっております。
ありがとうございます。
そしてお相手は、いやー、なんかね、
うーん
だよ、ナトールと
大丈夫か、もう雨に降られてびしょびしょなんですけど、谷口でした。
次回も
我々に介入せよ。